プルの炎のノープロブレム。皆さん、明けましておめでとうございます。2026年のフルの炎です。この番組はフルの炎ちゃんがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。新年一発目の収録です。わー、ありがとうございます。はい、結構お便りとかでも聞かれてたんですけど、ほのたんの今年の目標は何ですかっていうのに答えたいと思うんですけど、ないです。目標はありません。それは決してマイナスな意味ではなくて、なんだろう、私らしくマイペースにのんびりと穏やかに過ごすっていうことを私は目標にしているので、何か明確な、あ、これをしなければならないみたいな目標は今年はあえて作りませんでした。まあ、なんでそういう考えに至ったのかっていうのをちょっと後々お話ししたいなと思うので、今日も最後までよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは、フルの炎のノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。の花のお便りコーナーのお時間です。はい、皆さん新年からたくさんのお便りありがとうございます。今回のテーマが、皆さんのお正月の過ごし方はどんな感じでしたかっていうのを SNS で聞いてみたので紹介してみたいと思います。ラジオネームレタス花子さん、ほのたん明けおめことよろ。私のお正月の過ごし方は究極にダラダラゴロゴロでした。なんといっても去年離婚したばかりなので、おめでとう、離婚おめでとう。久しぶりに一人きりでのお正月でした。実家にも帰らず、これでもかってくらいダラダラしました。ご飯を用意する必要もない、布団は独り占め、最高のお正月でした。でもやっぱり少し寂しいなと感じてしまったので、来年は誰かと一緒に過ごしたいな。はい、途中で言ってしまうぐらい、もうおめでとうっていう気持ちなんですけど、もう新たな門出ですね。究極にダラダラゴロゴロ、最高のお正月だと思います。いや、私ね、本当にみんな頑張りすぎって思うこと本当に多くて、去年もね、私も結構ちょっと、なんだろう、別に他の子と比べたらめっちゃ活動的かって言われたらそうでもないし、何かをめっちゃ頑張ってるとかもなかったんですけど、なんか逆にもっと頑張らなきゃいけないんじゃないかとか、私こんな感じでいいのかなとか、そういう焦燥感みたいなのが2025年は結構ずっとあったんですよね。なんか他の子と比べちゃって自分は全然頑張ってないんじゃないかみたいな気持ちにすごくなってたんですけど、もう今年はそういうのからすごく解放されたいと強く思いまして、なので何もしないお正月、もうめちゃくちゃ最高だと思います。誰かと過ごしたいなとのことで、来年一緒に過ごせる人がレタス花子さんに現れることを祈っております。なのでね、今年はだらだらのんびりしつつ、のんびり出会いもあったらいいなっていう風に過ごしたらいいと思います。はい、次のお便りです。ラジオネーム K さん、ほのたん明けましておめでとうございます。僕は三重県の田舎に住んでいるのですが、年明け5日間毎日イオンに行きました。三重県はイオンの地元なのでイオンモールがたくさんあり、僕の家からイオンに行こうとなると8カ所ぐらい候補が上がるんです。行ったからって何を買ったわけでもないんですが、今年もイオンにたくさんお世話になりそうだなぁと思っています。いや、これめちゃめちゃわかります。私もね、出身の地元が、結構田舎の方で、まあ、山って感じの田舎じゃなくて、その一応イオンはあるよ、みたいな。イオンとバカでかい駐車場がある、まあ、いわゆる、地方都市みたいな感じなんですよね。そう。ど田舎ではないけど、絶対的に都会ではないよね、みたいなところを出身なので、いや、この何も買うものがないのに、とりあえず家族でイオンに行く感じとか、フードコートでご飯食べて、まあなんか気が向いたらちょっと服とか見て、みたいな、この本当に何もかもイオンで賄う生活みたいなの、めちゃめちゃ共感できるんですよね。 東京に来て住んで何年か経ちますけど、やっぱ一番行かなくなった施設、私はイオンですね。たまに実家に帰って車で家族でイオンに行ったりすると、なんか本当に一気に気持ちが小学生とか中学生に戻ってしまう気持ちになるというか。でも三重県ってそんなイオンいっぱいあるの、年明け5日間毎日イオンはちょっとさすがにやったことないというか、ちょっと行き過ぎなんですけどでも確かにイオンってね楽しいから、5日間毎日行ってもいいのかもしれない。8カ所ぐらいいっぱいあるのちょっと知らなかった、三重県の情報全然知らなかったんですけど、これ地方都市出身の人は、あ、わかるよって今聞いてくれてるんじゃないかなと思います。イオンに今年もいっぱい行ってハッピーな1年にしてください。はい、最後のお便りです。ラジオネーム BGM さん、古本さん、そしてスタッフの皆さん、新年明けましておめでとうございます。さて、SNS を拝見したところ、ほのちゃんは年末年始はお友達と台湾、そしてみほちゃんと韓国へ向かわれたとのことですが、古本的視点での海外で迎える年末年始はいかがでしたか？お国柄の違い、旅先でのエピソードなど可能な範囲で教えてもらえると嬉しいです。はい、そうなんです。私、今年の年越しは、地元のお友達と台湾に行って、台湾で年越しをしたんですよね。そう、2026年になる瞬間に、こう、カウントダウンで大きい花火が台湾で打ち上げられるというか、建物からこう吹き出すみたいなパフォーマンスがあって、で、それを見に行ったんですけど、もう3日間ずっと雨だったんですよ。もう、台風みたいな土砂降りがずっと降ってて、全然外に出れなくて、結局花火もなんかやらないのかやるのかはちょっとわからなくて、全然見に行かなくて、ホテルでそのまま友達とのんびり過ごしてたので、なかなか充実した年越しでしたって感じでは実はなかったんですよね。でも台湾の美味しいものいっぱい食べれたし、ずっと行ってみたかった九份っていう観光名所にも土砂降りでしたけど友達と行くことができたので、すごい行ってよかったなと思って、台湾がまた少し好きになりました。でもね、やっぱ日本も今年は紅白をすごく見たいと思ってて、見たいアーティストがいっぱいいたんですよ。フルーツジッパーとか米津玄師とか、見たかったんですけど、ちょっとね台湾から見ることができなかったので、結構みんなのお便りでずっとお正月はテレビ見てたよって人がいたんですけど、もう私からしたらめちゃくちゃ羨ましいです。すごく充実した過ごし方だったんじゃないのかなと思います。はい、もう台湾も雨さえ降ってなければよかったんですけど、まあそれはそれでこういう思い出になったのでよかったのかなと思います。そんな感じです。以上、フルのほなさんのお便りコーナーのお時間でした。フルのほなさんのフリートークのお時間です。はい、ちょっと今回はね話したいことがあって、もう冒頭で言ったんですけど、今年の目標はないって言ったんですけど、なんでそういう風に思ったかっていうと、私最近ちびまる子ちゃんにめっちゃハマってて、っていうのも昔から原作がうちにあってずっと読んでたんですけど、大人になってちょっと離れてたのもあって、久しぶりに読みたいなと思って通販で全巻買ったんですよね。そう、9巻ぐらいなのでちびまる子ちゃんは全部読んでたんですけど、もうねめちゃくちゃいいんですよ。本当に男性の方でちびまる子ちゃんの原作読んでる方もしかしたら少ないと思うんですけど、ぜひ読んでください。もう本当にね素晴らしいです。国民的アニメになるだけあるというか、もうまずそのまるちゃんの考え方がすごいのんきなんですよね。なんか何も頑張らなくてよくないみたいな、そのみんなが頑張ってるから私も頑張らなきゃみたいなのがまるちゃんはもう全くないんですよね。そう、なんかお母さんに怒られて宿題しなさいって言われても、なんか私はしなくていいと思うからしませんみたいな、だらーあーのんきのんきみたいな、今日もご飯食べてお菓子食べてゴロゴロして寝てなんて幸せなんだろうみたいな感じで日々が本当に過ごしていくだけなんですけど、なんか そうだよねってこう思わせてくれるというか、なんかなんだろう、本当に周りと比べなくてもいいんだみたいな気持ちになるんですよ。さっきも言ったんですけど、2025年はずっと自分は頑張れてるのかなみたいな焦燥感がずっとあったんですけど、まるちゃんを読んだらそれがなくなったというか、あ、これ頑張らなくてもいいのかもしれないみたいな、そういう考え方になったんですよね。そう、だから今年の目標はないんですけど、まあ強いて言うなら私らしく過ごすっていう、私めちゃめちゃ影響されやすいから、まるちゃんを読んでこういう考え方になってるだけで、もしかしたらなんか他のなんか激アツな漫画とか読んだらそっちに影響またされちゃうんじゃないかなって思うんですけど、今年はそんな感じでのんびり過ごしていけたらいいかなと思ってますっていうのと、もう一個が、昨日私みほなのちゃんと韓国に行ってきて、そう、たまたま今日帰ってきたんですけど、2泊3日かな、そう、みほちゃんとね、もう引退後ちょっとのんびりしましょうということで一緒に旅行に行ってたんですけど、あのね、特にこう特別なことはしてなくてのんびり過ごしてただけなんだけど、なんかサムギョプサル屋さんに行ったのね。でなんかこう韓国人のさ人しかいないからさ、もうお店の店員さんも韓国人 という前提で喋ってたの。だから日本語わかんないかなみたいな感じで自由に喋ってたんだけど、その配膳してくれるお兄さんがちょっとかっこよかったの。そうで日本語わかんないと思って、お兄さんの目の前でこのお兄さんすごいかっこいいねみたいな、めっちゃ大きな声で言ってたら、ありがとうございますってなんか日本語で帰ってきて、なんか日本人だったその人が、しかもなんか関西人だったの。なんかそれまでは日本人ですよって言われても、えみたいな、いやいや顔が韓国すぎるよみたいな、絶対嘘でしょって韓国ジョークかなって思ってたんですけど、いやいやほんまですほんまですとか言われて、いやほんまですよ、ちょっとさすがに関西人すぎると思ってめっちゃ恥ずかしかったっていう思い出がありました。これをね、もう皆さんに聞かせたくて、そんな感じで台湾に行ったり韓国に行ったり、まあこのターン的に充実したお正月だったんじゃないでしょうか。去年のね12月の末まではちょっと個人的にブルーなことがあって、なんか元気がなかったんですよ正直。そうだからあんまり SNS とかの更新頻度とかも下がっちゃって、なんかファンのみんなに心配かけちゃったのかなって思う時もあったんですけど、やっぱ人と会うって大事ですね。うん、なので今ほのたんはちょっとずつ元気が出てきたので、2月みんなに公開収録で会える時までに元気復活していきたいと思いますので、みんなも仕事は頑張りすぎず、ちびまる子ちゃんを読んでサムギョプサルを食べのんびり過ごしてください。そして2月元気に会いましょう。以上ほのたんのフリートークのお時間でした。のプロブレム、そろそろエンディングのお時間です。いや皆さんね、たくさんお便り送ってくれて、お正月こんな風に過ごしてるんだって知ることができて、読んでてとっても楽しかったです。さっきも言ったんですけど、2月の公開収録でタコパをしようと思ってて、もうバレンタインタコパオフ会をするんですけど、それの素材撮りをこないだしてきて、それがもう自分で言うなって感じなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。本当に本当にもうめちゃめちゃ可愛くて、ほのたん今日も可愛いねっていっぱい言ってもらえたらなって思うので、皆さん素材が上がってくるのをぜひぜひ楽しみにしててください。当日グッズになったり、皆さんの元にブロマイドとして届いたりとかすると思うので、そういうところも楽しみにしてくれたら嬉しいです。それではフルのほののノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手はフルのほのがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。